とうございました。それでは聖書朗読をいたします。今日の聖書箇所は使徒の働き8章1節から8節までです。新約聖書第2版では222ページ、第3版では242ページになります。使徒の8章1から8節まで、お読みいたします。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日、エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、使徒たち以外の者は皆、ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。敬虔な人たちはステパノを葬り、彼のために非常に悲しんだ。サウロは教会を荒らし、家々に入って、男も女も引きずり出し、次々に牢に入れた。他方、散らされた人たちは、御言葉を述べながら巡り歩いた。ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。群衆はピリポの話を聞き、その行っていた印を見て、皆揃って彼の語ることに耳を傾けた。汚れた霊に疲れた多くの人たちからは、その霊が大声で叫んで出ていくし、多くの中部の者や足の苗いた者は治ったからである。それでその町に大きな喜びが起こった。今朝は迫害にあってもなおと題しまして、小沢牧師から御言葉を取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、恵みによって今私たちはここに座ることが許されました。かつてあなたを知らなかった、あなたをから離れて罪の滅びの道を歩んでいた者たちでありましたけれども、このようにして十字架の救いを与えてくださり、恵みの御言葉を今日与えてくださることを感謝いたします。お一人お一人を帰りてくださって、どうかあなたの命の御言葉が豊かに語られますよう、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日からまた使徒の働きを続けて見てまいります。7章までのあらすじを、少しだけ振り返って今日の箇所に入ります。使徒の働きはどこから始まるかと言いますと、イエス様が天に上げられる直前のところから始まります。で、弟子たちはこのイエス様のからよみがえられた姿に現れたイエス様と出会いまして、でその天に上げられる時にイエス様はこう語ったんですね。あなた方はエルサレムにとどまって聖霊のバプテスマを受けるまでそこにいなさいと、そのように命令をいたしました。で弟子たちはこの命令に従いまして一つところに集まって祈っていたんですが、ある日突然天から激しい風が吹くような、そのような音が起こりまして、その時聖霊が集まっていた人たちに下りました。で、そうしたらその集まっていた人たちはそれまで語ったこともない外国語で語り始めていった、そういう不思議な出来事が起きます。でエルサレムの町の人たちはこの大きな音が あったというのを聞いて何事かと集まってまいります。で集まってきた人たちにペテロが立ち上がりまして、この今の出来事がどういうことであるのかを解き明かします。 まあ、結論から言いますと、あなた方が十字架で殺したイエスという方は実は神の子である。あなた方はその神の子を十字架で殺したのだと、まあ、そういうことを語るわけです。でこれを聞いて心を刺された人たちはこの日悔い改めて大勢の人たちが救われていきました、まあ、このことをきっかけにしてエルサレムに初めてこのキリストの教会が建てられてまいります。でこの教会には次々と新しい人たちが集まります。でそれまでは12人の使徒たちが教会の一切のことを引き受けていろんな面倒を見ていたのですが、人数が多くなってまいりますとどうしても手が回らなくなってまいりました。それで一部の人たちから苦情が出まして、これではこのままでいけないということで、まあ、運営方法ですね、組織を見直すことにいたしまして、信仰と聖霊に満ちた人たち何人かを選びまして、その人たちに仕事を分担させていく、まあ、そういうことをやります。その中で選ばれた一人がステパノという人であります。で彼は、まあ、主に外国から移り住んできたユダヤ人の家を回りまして伝道する、まあ、そういう働きに出かけます、まあ、ところがそのユダヤ教を代々信じている人たちに対してキリストを信じなさいというわけですから、まあ、簡単なことではなかったわけです。非常に激しい反対にありました。でとうとうこのステパノは旧約聖書の律法に逆らったことを述べ伝えているという訴えをされまして、大祭司の前に、まあ、捕らえられて裁判を受けることになります。でその裁判の席でステパノは旧約聖書を開き、ひるむことなく、この旧約聖書の中にイエス・キリストのことがはっきりと、まあ、書かれているのだ、その、神様が使わした方をあなた方は殺したのだと、これをはっきりと、まあ、述べたわけです。ステパノを懲らしめようとして、裁判にかけたら、その裁判の席でステパノがこういうわけですから、聞いていた人たちの怒りに燃えまして、ステパノに石を投げて、撃ち殺してしまった。これが、まあ、使徒の働きの7章までのあらすじであります。で、今日の箇所の8章1節の最初の、まあ、ところにこう書かれています。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。でこのサウロとは何者であるか、まあ、皆さんがよく知っているあのパウロのことであります。まあ、救われる前この彼はサウロという名前で呼ばれておりまして、実はこのステパノを殺すことに賛成する立場にありました。まあ、彼は一体どういう人かと思うかもしれません。パウロといえば新約聖書の中で多くの手紙を残している、またローマ人への手紙という、まあ、非常に、まあ、神学的なことも書いてある、書く、そういう人であります。その彼がなぜ、ステパノを殺すときに賛成していたのか、まあ、彼はもともとやはり外国で生まれ育った、まあ、ユダヤ人でありました。で、若い時に、エルサレムに留学をいたしまして、まあ、そこで熱心に律法を学んだと言われております。でその熱心さはこのパリサイ派に属するという、まあ、パリサイ派のグループに彼はやがて属するようになりまして、そこでやはり彼は能力がありましたので、まあ、将来パリサイ派のリーダーになるだろうと、まあ、思われていた人だと考えられています。まあ、そういう時にエルサレムの中でこのステパノという男が、まあ、当時の人たちにしてみればキリスト教は信仰宗教であります。 その怪しい新興宗教を述べ伝えていて、ユダヤ人の中から回収する者が大勢出てくる。これは大変なことだということで、危機感をこのサウルは持つわけですね。で、ステパノが裁判にかけられるぞという時にもこのサウルは駆けつけてまいりまして、そしてステパノが処刑される時、サウルはその処刑場のすぐそばにいて、人々が石を投げるために、服を脱ぐわけですけれども、その服を預かっていた、そこで番をしていたと書かれています。後にキリスト教の最も熱心な伝道者になっていくサウル、実は若い時にはその反対の側にいて、いや最もキリスト教を迫害する側に立っていた。それはたまたまそこにいたのではない。ステパノを殺すことに積極的に賛成し、ステパノが処刑される時にも協力していた。驚くべき事実がちゃんと聖書に書かれております。で、普通であればこれは非常にまずいって言うでしょうか、都合の悪い事実でありますから、隠しておきたい、なかったことにしておきたい、あるいは墨で黒く塗りつぶしておきたい事実でありますけれども、聖書はそういう不都合な事実であったとしても隠さないんです。いや、むしろもっとひどいことを、3節で書いてありますね。サウロは教会を荒らし、家々に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れた。このサウロが後にイエス様に出会って、劇的な改心をしてクリスチャンになるのですが、そのクリスチャンになった、その時はもうパウロと呼ばれることになるんですけども、パウロを教会が、受け入れなきゃいけなかったんですが、最初教会の人たちはあまりにも恐ろしかった。あのパウロが、クリスチャンになったら信じられない。それはもうクリスチャンになったふりをして自分たちをやはり牢に投げ込もうとしているのではないかとさえ、恐怖を感じたと、聖書に書かれているぐらい彼はひどいことをしていました。このサウロの熱心な迫害の結果どうなっていったのかが、一節の後半に書かれています。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。今の時代も私たちはニュースでこの迫害される人たち、あるいは難民となって外国に移り住まなきゃいけないという人たちのことを聞きます。それは政治的な理由であったり、宗教的な理由であったり、あるいは経済的な理由であったり、いろんな事情が絡んでいて、なぜこの難民いやその亡命する人たちが絶えないんだろうかと、心を痛めますけれども、これは何も今の時代に限ったことではなくて、実は聖書の時代、これはここに書かれているのは2000年前ですが、旧約聖書のもっと遡るそのずっと以前からこの、難民、あるいは迫害ということはずっと続いてまいりました。しかしなぜこのエルサレムのクリスチャンたちは、難民となって、エルサレムを脱出しなきゃいけなかったのかと考えさせられます。教会は神様が建ててくださったものであります。その教会が苦しんでいるとき、神様は助けてくれるはずではない。神様がこの教会のことを本当に愛してくださるというのであるならば、なぜステパノは 殺されなければならなかったのか。神様はこういう試練の時こそ教会を守ってくれるのではないか。でもここに書かれているのはエルサレムのクリスチャンたちが激しい迫害に遭い、殉教者も出て、そして、そのエルサレムから逃げ延びなきゃいけなかったということであります。一体神様何をしているのか、なぜこれがこういうことが起こることを許すのか、まあ、そういう疑問が出てまいります。そのことはまた後で、考えたいと思います。まず次、最初に考えたいのはこの、エルサレムの人たち脱出してどこに向かったのかであります。ユダヤとサマリアの諸地方に散らされたと書かれています。ユダヤというのは、まあ、エルサレム、まあ、イスラエルの首都にあります、一番の大きな神殿のあるところでありますけれども、その、エルサレムから見て南側の地域をこう指して、ユダヤの地方と言っております。そしてサマリアというのは逆に北の地域を指して、サマリアの地域と書いてあります。まあ、南と北に分かれて、彼らは逃げていったのだということですが、なぜこの2つの名前が出てくるのか、それには歴史的な背景があります。まあ、この後このサマリアの町で起きたことが書かれておりますので、このサマリアというのが一体どういうところであったのか、当時この2000年前イエス様の時代、サマリアという町はどんなふうに思われていたのかが書かれている、そういう聖書の箇所があります。皆さんの手法のアウトラインでヨハネの福音書の4章7節から9節というところを書いてあります。ここがこのサマリアというところのがどういうところであったのかということが、まあ、はっきり分かる箇所ですね。そこを挙げました。でこれはイエス様がこのサマリアの地方に向かった時に起きた出来事が書かれております。イエス様はその時、まあ、暑い日でありましたし、まあ、旅の疲れもあって、あるところにこのサマリアのにある井戸の傍らに腰を下ろされました。でそこへ一人の女性、まあ、サマリアの女性が水を汲みに来まして、まあ、その女性に対してというところからこの聖書が7節が始まります。そこを読み出します。イエスは私に水を飲ませてください、と言われます。そして、その時弟子たちは食物を買いに町に出かけていった。そこでサマリアの女は言った、あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いを しなかったからであるとあります。水を汲みに来た女性はこれイエス様から私に水を飲ませてくださいと、頼まれたとき非常に驚いています。まあ、なぜ驚くのか、まあ、2つ理由がありまして、まず女性に対して男性が昼日中まあ、会話をするという、まあ、そういうこと自体が当時タブーでありまして、これが、まあ、驚くということの一つの理由でしたが、もう一つがサマリアの女の私にユダヤ人の、まあ、男性つまりイエス様が声をかけるということ自体これも、まあ、ありえないというくらい当時そういうことになっておりました。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかった、まあ、こういう、まあ、これ日本語では犬猿の仲と言いますけれども、同じユダヤ人なのにそしてそんなに遠く離れていない、せいぜいエルサレムから数十キロの地域なんですけれども、そういう人たちは付き合いをしないという関係になっていた。 なんでサマリアの人たちはこんなにこう、差別というんでしょうか、されたのか。実はこれは理由があります。まあ、先週まで私たち礼拝の中で第一列王記を見てまいりまして、ソロモンの話をずっとそこで読んできました。でソロモンはイスラエルの王様になった後、外国から多くの女性を連れてきまして、その女性を自分の妻として迎えました。でまあ、それ自体も実は立法に反することであったんですが、もっと問題だったのは、その妻とした女性たちが外国からもともとその彼女たちが信じている宗教を一緒に持ち込んできたわけです。で、ソロモンは最初イスラエルの唯一の神様だけを信じますと熱心に思っていたのですが、だんだんだんだんその奥さんが信じている宗教の影響を受けていきまして、イスラエルの神様を忘れていきます。で、奥さんたちが信じているその宗教に傾いていくわけです。で、これを神様はやっぱりちゃんと見ておりまして、ソロモンに警告するわけです。あなたはこのままじゃダメですよ、このまま他の神々を拝んでいくならば神様はイスラエルを必ず引き裂くと警告したんです。しかし、なぜかソロモンはその警告を聞きながら改めませんで、結局ソロモンが死んだ後、神様の警告通りに、このイスラエルは北と南に分裂してしまう。まあ、それで北の地域、それを北王国と言っていますが、それを中心地がサマリアでありました。そして南の方はエルサレムを首都といたしましてユダというふうになり、まあ、こういうふうに2つに分裂していきまして、それ以来仲が悪いんです。で、この分裂したというのが、まあ、紀元前500年頃でありますので、その仲がもう悪くなって口も利かないという状態になってから500年経って、イエス様はサマリアに向かわれた。そこで一人の女性を救っていった。まあ、一人の女性を通してサマリアの町の人たちが救われていくということが起きました。そしてそのイエス様が十字架で死なれ、よみがえり天に上げられた後、教会が建てられて、今度はエルサレムから逃れた人たちがこのサマリアの地域に向かいました。で、彼らは迫害されたという、まあ、自分の信じていた宗教によって迫害されてきたわけですから、もうキリストのことは何も言わないようにしようということもできたのですが、しかし彼らはサマリアの町に行って御言葉を述べ伝えるようになりました。その中心にいて大きな働きをしていた一人が、まあ、ピリポという人であります。で、ピリポ、まあ、ここ何者であるのか、いきなりピリポという名前が出てきて皆さんも戸惑うかもしれませんが、まあ、実は先ほどステパノが殉教したという話がありましたけれども、ステパノが、この教会の役員という立場ですね、教会が大きくなってきたので組織を見直さなければという時に選ばれた一人がステパノでありましたが、同時にピリポも選ばれていたんです。まあ、ですから教会の大きな働きをしていた人がこのピリポでありましたが、そのピリポでさえエルサレムにとどまることができなくって、サマリアの町に下って伝道していった。ある意味ではそれほど迫害が激しかったのだということであります。最初に述べましたけれども、 この教会を建ててくださったのは主であります。天に上げられていくイエス様を見ているその弟子たちに向かってイエス様はエルサレムにとどまりなさいって言ったんです。そこで聖霊という大きな力を着せられますからそこで待っていなさい。でその御言葉に従って待っていた。そうしたら1週間後に天から聖霊が下りエルサレムに教会が建てられました。教会を建てたのは主であります。その教会が今迫害で苦しんでいるならば神様はこの教会を助けるべきではないか。しかしこの箇所を見る限り神様は教会を助けていないじゃないか。何かもう関心を失ったようにさえ見えます。神様はどこにいるんだろうか。どこにも神様はこうしました、守りましたという話は出てこない。もう神様は教会のことを忘れたのか。いやもちろんそんなはずはありません。ではこれはどういうことなのか考えます。7章の、最後のところ少しまた戻りますけれども、ステパノが、死刑の宣告を受けて、石をこう投げられている場面が7章の最後にあります。で、その7章の55、56節をお読みいたします。7章の55、56節をお読みいたします。しかし聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見てこう言った。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。ステパノが石で撃ち殺されるその時、ステパノは証言をいたしました。人の子が神の右に立っておられる、これはステパノがそれを見たということですが、逆に言えば神様はこのステパノを見ているということであります。しかしその天の座にあって神の右に立っておられる方がステパノが殺されるというとき、見てはいるけれども手を出さない、何もしない。そしてステパノは殺されていくんです。なぜだろうかと思います。神様は関心を失ってはいないようです。見ているんですけれども何もしないように見えるんです。これはステパノだけではない、私たちにも関わる大きな問題であります。私たちはイエス様は私たちの救い主であると信じております。聖書にも主は苦しい時の酒どころであると書いてある。確かに神様は私たちを助けてくださるはずだと信じている。でも今日の箇所を見ると、本当に助けてくれるんだろうか、本当に苦しい時の酒どころとなってくださるんだろうか、不安になります。もちろん私たちは信仰生活を歩む中で祈ったら叶えられましたということを経験いたします。もうこれはダメかもしれないと思いながら祈ったら奇跡のようなことが起きる、そういうことも経験いたします。そういうことを経験しながら、確かに神様は聖書に書かれている通り今も生きて私たちを助けてくださると確信ができます。 でもそれはいつもということではない。いやむしろどんなに祈っても祈りが聞き届けられないように感じる時があります。そんな時誰でもが思います。神様は私を見捨てたのだろうか。神様は私の祈りを本当に聞いてくださっているんだろうか。私の祈りが足りないのでまだ神様はあちらの方を向いたままではないのか。あるいは祈りが聞かれないのは何か私に落ち度があるためだろうか。神様は怒っておられるのだろうか。まあ、そんなふうにぐるぐるぐるぐると頭の中で神様は一体何してるんだろうかとこう不安と疑問が湧いてきます。使徒たちはどうだったんでしょうか。彼らは祈っていなかったんでしょうか。だからこんな迫害にあったんでしょうか。そんなことないですね。彼らは熱心に祈っていた。ではステパノが石で撃ち殺されたのはステパノが神様の怒りを受けたからでしょうか。それも違います。ステパノは信仰と聖霊に満ちていた。先ほどの55節でも聖霊に満たされていたステパノはって書いてある。ステパノは神様の聖霊に満たされているんです。それでも彼は殉教いたしました。一体どういうことか。この苦しい時もう自分が殺されるかもしれないというそのギリギリの時になぜ神様は沈黙されるのか、まあ、そのことを最後に考えます。私たちは、まあ、生まれた時からということでいいと思うんですが、苦しいこと、痛いこと、悲しいこと、それは全部悪いことだという、まあ、前提で物事を考えます。まあ、当たり前、それ当然でしょう。自分の体を守るために自然に体がそのように反応するんだ。苦しいことが、辛いこと、痛いことがあれば、それは体にとって危険なことだから、それを避けるようにと、体がまずそのように反応するんだ。まあ、そういうふうにもう体が反応しますから、頭の、考え方もそういうふうになりますね。ですから、今日の箇所でエルサレムの教会の人たちが迫害にあって、男も女も引きずり出されて牢に投げ込まれていく。もうエルサレムには住めない。たとえ住んだとしても差別される、無視される、いや嫌がらせを受ける、そういう辛い目に遭うわけですから、これは悪いことだと考えます。確かにこんなことが続いたら私たちは生きていけないでしょう。しかし悪いことである、これは全部もう何も良いものはない、正しいものは一つもない、悪いことが起きているのだということでしょうか。聖書は何て書いてあるか。8節で、それでその町に大きな喜びが起こったと書いてあります。その町というのはサマリアである。ユダヤ人と同士でありながら仲が悪くて口も利かない。そしてこのサマリアの人たちは自分たちの神殿を作り、まあ、聖書の中のモーセ五書という最初の方の聖書だけを信じて礼拝をしていた人たちであります。ユダヤ人の中でも差別されていた人たちでありますが、そのサマリアの町の人たちに大きな喜びが起こった。なぜそういうことになったか、まあ、じゃあだんだん後ろ逆の方向にたどっていきますと、人々が エルサレムの町から地方に散らされていったからこうなった。なぜ散らされていったか。エルサレムで迫害が起こる。迫害は悪いことである。確かにその迫害を受ける人たちにとっては辛いことであったけれども、しかしその迫害が起きたがゆえに恵みを受けた人たちがいた。そうするとこれは何か神様の計画なんだろうか。神様は何も助けなかった、沈黙されていた。でもその沈黙にも何か意味があるのだろうかと考えさせられます。確かに沈黙に意味がある。そのことをイエス様自身が証言しております。イエス様が私たちを罪から救うために十字架におかかりになったとき、イエス様は十字架の上で何と叫ばれたのか。皆さんのアウトライン一番下に書きました。マタイの福音書の27章46節でありますが、イエス様が十字架で叫ばれた言葉でございます。お読みいたします。3時ごろイエスは大声でエリエリレマサバクタニと叫ばれた。これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。この叫びの言葉、イエス様がその時もう突然に思いついて、もう苦しくて、叫んだ思いつきの苦し言葉かというとそうではない。実は詩編の22編1節にこの同じ言葉があるんです。イエス様はこの詩編22編1節の言葉を十字架で叫んでおられました。我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですか。見捨てられたんです、イエス様。父なる神様が本当は、人々は周りに十字架の周りにいる人々は期待したわけですね。誰かが天から降りてきてこのイエス様を救うんじゃないか、何かが起きるんじゃないか、奇跡を見ることができるんじゃないかとみんな期待していた。けれど神様は沈黙してこのイエス様を助けない。見捨ててしまった。人々はそれを見て、なんだ、人を救うと言いながら自分も救えないのか、とがっかりし、失望いたしました。しかし、見捨てられることが神様の計画でありました。十字架の上で何も起こらない。父なる神様が沈黙されるということが御心であったんです。なぜ？それがどういう意味であったのか。イエス様が十字架で見捨てられていった、そのため私たちは救われたんです。見捨てられるという苦しみをイエス様が受けられる、その苦しみが私たちの救いの喜びにつながりました。こうして見てくると私たちは祈っても何も手応えがない。苦しみは去らない。いや、ますます苦しみはひどい方向に行っていく。問題はますます複雑になっていく。どこにも解決がない。ますます光が失われて暗闇が濃くなっていく。必死に神様に助けを祈りますけど全く手応えがない。神様は私を見捨てておられるんじゃないか、 私は信じているつもりだけれど、神様は私のことをもう覚えていないのではないか。そういうふうに疑うことがあります。それは信仰がないという意味ではない。信仰が弱いという意味ではない。誰だってなるんです。でも、聖書から教えられることは、たとえどんなに神、私たちが神様に祈ってその手応えを感じることがなかったとしても、神様は私たちを見捨てることは絶対にない。なぜそんなことを断言できるのか。この方が十字架で神様から見捨てられたという経験を持っているからです。神様から見捨てられるということがどんなにつらいことか。つらいからイエス様は叫んだんです。どうして私を見捨てになるんですか。その同じつらさをイエス様が私たちに味わわせようとするのでしょうか。ご自分が最もつらいその痛みを経験されているからこそ、私たちを見捨てることは絶対にない。私たちの目には今神様の助けは見えないかもしれない。確かに祈ってもその祈りの手応えは感じられないかもしれない。けれどもそれは神様のご計画があって、私たちにはまだ知らされていないけれども深いご計画があって、今しばらく私たちは苦しみの中に置かれているんだ。その今の苦しみは決して無駄になることはないのだ。今日の箇所から教えられる、その誰かの苦しみが他の誰かの喜びにつながるんです。思いがけないです。まさかこんなことが起きると。エルサレムから逃れていった人たちも、これからどうしようかと悩んだんですよ。さあ、これからサマリアの町に行って伝道しましょうと、意気揚々としてエルサレムを出て行ったんじゃない。どうしようかと毎日毎日悩みながら迷いながら進んでいった結果、振り返ったらこれが起きている。多分私たちも同じでしょう。今日私はどうしたらいいのか、明日私は何をすべきか、迷いに迷って、はっきりしたとした答えは感じられないかもしれないけれども、でもその迷いの中に神様がいるんです。私たちは実感はないかもしれないけれども、聖霊を受けているんです。ステパノがこの殉教の時、聖霊に満たされていたとあります。神様が見捨てていない証拠なんです。私たちも同じです。苦しみにあった時に私たちは信仰を失うことがないように、この弱い悩む者たちに聖霊を与えて、あなたの信仰がなくならないようにとイエス様に祈ってください。その苦しみがやがて誰かの喜びになっていく、誰かの救いにつながっていく、そういうご計画の中に私たちが今生かされているんだ。神様はそのようにして今日、そしてこれからの1週間も励まし、私たちを歩ませてください。それを信じながらまた前に進みたいと願います。お祈りをいたします。 天の父なる神様、今お一人お一人の心の内で、なぜ私はこんな目に遭うのか、なぜ今この問題が持ち上がるのか、私は今このことで苦しんでいるのです、どうか神様助けてくださいと、いろいろな祈りを私たちはしておりますが、そしてあなたはその祈りを確かに聞いてくださいますが、しかしはっきりとした答えもなく、どちらに進めばよいのかという、そのはっきりとしたあなたの導きも感じられず、日々迷いに迷い、悩みに悩み、そういう日々が続いております。あなたは私たちを見捨てているのか、もう関心がないというのか、それとも私たちは何か悪いことをしたためにあなたは怒っておられるのか、どうか神様、確かに私たちは罪人であって、あなたに対して祈ることさえできないものでありましたけれども、でもそれでも私たちは苦しいとき、あなたに叫びます。どうかしよう、私たちには分かりませんけれども、でもどうか信仰を失うことなく、あなたを信じ続けることができますように。そしてどうか私たちはひととき苦しみの中に置かれるかもしれませんけれども、それが決して無駄なことではなく、あなたのご栄光のために用いられていくんだ、その希望と、また今感じることの難しいその喜びを私たちに与えてくださいますよ。そしてどうかその信仰がなくならないうちに、私たちの願いが聞き届けられてまいりますよ。どうかお一人お一人の祈りをあなたが書いてくださいますよ。主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。では今語られた御言葉をしばらく思い巡らします。